その一つはですね、結局この人はですね、イエス様はたっとい先生と言ってますね。まあ言うならば、立派な先生、立派な人ですね。このようにイエス様を見てますね。ですから神として見ていない。これがまず一つの問題ですね。でもう一つの問題は、彼は人間、すなわちイエス様に対するこう考え方がに問題がありますが、それだけではなくて、自分を含めた、人間に対する考え方ですね。それは結局その良い人もいるというね、彼も自分はそういうものの一人だと、考えているように思いますね。しかしイエス様は神様のみそうだとおっしゃるんですね。本当にその永遠の命を得るには、まずイエス様に対する考え方、見方ですね、そして自分をどう見るかを、その両方ね、変えないといわば永遠の命はには預かれないわけです。ですからイエス様、まずその点をね、こういう質問で指摘するんですね。そしてそれに加えて、このさっきもちょっと触れたように20節では、戒めはあなたもよく知っているはずです、姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬えと、他に10回は他にあるんですが、5つほどね、ここにイエス様が触れて挙げてますね。おそらくそれは10回を全部網羅する意味で言ったんだろうと思いますけども、で、多くの人はですね、キリスト教を誤解していることがあると思います。それはどういう誤解かと言いますと、こういう十戒や神様の戒めを守ることによって、この永遠の命を得る、しかしそれは誤解ですね。イエス様はそういう意図でここでそう尋ねていないということは覚えたいんですね。ちょっと一箇所ここを何か挟んで、ガラテヤを見ますとですね、ガラテヤの3章 の、 4節、24節を見たいと思いますね。ガラテヤの3章の24節ですね。で、367ページですが、3章の24節にはこのようにありますね。このようにありますが、こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。ガラテヤの3章24節ですね。結局律法、さっき10回の中の5つほど挙げましたが、この律法はですね、なぜ神様がそもそも人に与えたかというと、それは律法によって私たちがこう何とか頑張って天国に行けるためではないんです。そうではなくて、律法によって私たちはいかにこう罪という問題があるのかを学ばせるため、覚えていただくため、そしてそれを覚えた上で、だから本当に救い主がいるんだなっていう、こういうことを学ばせる、養育係ですね。私たちをキリストに導く、先生、ね、私たちを教えてくださる、本当に救い主がないといけないんだなっていうことをですね、つくづく感じさせるのがこの律法の目的ですね。ですからイエス様はここでその5つの戒めを挙げるときに、この人にですね、ここら辺を頑張っていれば大丈夫ですよと言ってはいませんそうではなくて、この人にですね、その戒めを言う、その考えさせる上で、その自分の罪に目覚めさせて、救い主の必要を覚えさせるために、このように言ったんですね。 で結局皆さんもよく理解していると思いますが、この戒めは決して上辺の話ではないですね。皆さん、さっきの会員してはならない、まあ、ルカの18章ですね、戻りますと20節ですね、ルカの18章20節、戒め、この会員してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬えという、このようなこう戒めが単にですね上辺の話ではありません。結局それは心のことも伴うわけですよね。まあ、ちょっと一箇所、マタイの22章ですね、マタイの22章を見ますと、まあ、ここでもうですね、この戒めをもうちょっと違うように表現していますね。マタイの22章の36節、46ページになりますが、まあ、ここでは誰かですね、立法の専門家がイエス様に尋ねてるんですね。まあ、35節から見ますと、そして彼らのうちの一人の立法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。まあ、この場合はですね、試そうとして質問してますから、今日のお話とはちょっと違いますね。まあ、でもイエス様の答えですね、まあ、この質問はまずですね、先生、立法の中で大切な戒めはどれですかとこう質問して、そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です、とこうあるわけですね。この二つにまとめてますから、まあ、これは上辺の問題だけではなく、その私たちの心の持ち方ですね、その本当に心から神様を愛することと、そしてそれは隣人を愛することということですね。まあ、イエス様、他の箇所ではこの会員をしてはならないというのは、例えば情欲抱いて異性を、女性を見る、あるいは異性を見ることにがあれば、これは会員の罪のような、こうこれも罪ですよっていうね。ですから行動とは限らないんですね。本当に私たちの心の持ち方、まあもちろんイエス様はこの人の心はお見通しですから、本当にその心に罪が潜むことを知っており、このようにこう質問します。で、まあ、この方はですね、それに対して21節、さっきも見たように、それと彼は言った、そのようなことは皆小さいとこから守っております、ね、それなら大丈夫ですよとこういうふうにお答えしますが、さあイエス様はそれに対してどう言うんでしょう。あ、それだったらもう大丈夫ですね、天国ですね、永遠の命は確実ですよって言ってはません。22節、イエスはこれを聞いてその人に言われた。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ありますね。まだ一つ欠けてますとイエス様はおっしゃるんですね。まあ、このようにいろいろ守ってきたけれども、永遠の命を得るにはまだ一つ足りないですよ。で、じゃあイエス様はここで何を意味するんでしょうかね。例えばこの人はお金持ちだから、まあお金持ちが単純に言うとね、お金を持ってると天国に入れないよっていう、こういうことでしょうか。まあ、そうだったら私たちみんなきっとダメですね。ある程度お金持っている、まあ、おそらく誰もね、自分はお金持ちだという意識はないけど、でもお金は持ってますね、全部売り払ってはいませんね。でもそういうことじゃないですね。まあ、そういうことをイエス様も言わんとしていません。例えば聖書の中でアブラハムは大変こう裕福な方ですが、本当に私たちの信仰の父と呼ばれ、また天国におられることも聖書は物語ってますから、そういうことではありませんね。 や、問題はちょっと違いますね。この人は、まあ、お金持ちですが、このお金を愛しているというのが問題です。すなわち、その富を、神様よや他人よりも富を愛している。ということを考えるとすれば、それはまさしくさっきの戒めを心から神様を愛することと隣人を自分のように愛することをに反して、彼はまあ富を神よりも人よりも愛しているわけですよね。ですからそういうことを通してイエス様がこの人にですね、それを分からせようとしておりますね。まあ一見外観的にはね、見た目にはとっても立派な人ですよ。それはそうですね、本当立派な人です。まあみんなに尊敬され、あの役人ですからね、尊敬され、そして立派な人のようですが、真面目でね、しかしながら愛に欠けてます。神様への愛、人に対する愛で、まあ、あのマルコによる福音書ではイエス様はこの人をですね、本当に愛してこのようにおっしゃったとあるんですね。でイエス様がこの意地悪でね、あまだ欠けてますよというのではなくて、この人のことを愛して、いや実は見通し、あの気づいていない罪があるんですよって、こうイエス様がお話になるんですね。愛ゆえに、ね、じゃあこの方はどう反応したでしょうかね。この人の反応ですね、18章の23節ですね。すると彼はこれを聞いて、イエス様のおっしゃることを聞いて非常に悲しんだ。大変金持ちだったからである。まあ他の福音書ではこれを聞いて悲しみつつ去ったとありますね。だからイエス様のこの、せっかくですね、あの永遠の命をどうすれば得られますかという真剣な、本当にイエス様に本当にあの知りたいという思いからね、せっかくとてもいい質問をしているのに、イエス様がこのね、お金も、この自分のですね、この財産をですね、売って、そして従ってくるように命じると、まあ、結局、今日の題名そうですが、キリストより富を選んだ。本当に悲しい話ですね。残念なことでしたね。で結局彼はですね、そのように富の方を解きましたね。イエス様に従う、あるいは永遠の命を得るよりも富の方がいいと、その方を愛しているというですね、残念な結果です。でも考えたらとてもそれは残念だけではなく愚かではないでしょうか。というのも、いつか彼は死を迎えますね。まあみんなそうですね。そうしますと、この富というものはどうですか？持っていけますか？あの世に。持っていけませんね。ですから、それをここに残していくわけですね。結局、この悲しみというのは、この時だけの悲しみではなくて、イエス様からね、去っていく時に悲しんだんですが、それだけではなくて、それはいつまでも続く、もったいないことをしてしまった。残念なことをしてしまった。本当にこのことですね。結局死とともに私たちは、まあ、何も持っていけないとよく言いますが、でも持っていけるものもあります。何でしょうか。それはですね、一つにはイエス様との関係、あるいは他の兄弟姉妹との関係、そういう愛に満ちた関係は一緒に持っていけますね。そして本当に永遠の命もなくならないわけですね。ですから本当に彼はなくなるものの代わりに、なくならないものの代わりになくなるものを取ったような、とても悲しい残念な結末を見ますね。大きな間違いです、ね、本当にびっくりしますが、でも残念なことにしばしば人によっては、まあ、富や名誉や快楽や、ね、楽しみやいろんなものをイエス様よりも永遠の命よりも選んでしまう そういうこう世の中ですね。悲しいわけです。ですからこの人は悲しみつつイエス様から去っていったんですね。本当に彼の問題は本当にこの富をねイエス様より愛したんです。でも確かに富から来るある程度の喜びはあるかもしれませんよ。しかしその喜びとイエス様に愛されイエス様を愛するこの喜びには全く比較にならないわけですね。彼は残念なことをしてしまいましたね。今悲しみつつ去っていくんですが、死後さらなる悲しみがあります。まあ、イエス様はしばしばですねこの福音書の中で私たちにこう警告をしております。何を警告しているかというと、このご自分を救い主として信じなければ罪は裁かれる。そしてイエス様がしばしばこの罪の裁きを地獄というような表現を持って話しましたね。天国よりもイエス様が地獄の話をしました。それは本当に私たちをこよなく愛しているからこそ、この今日のねお話のようなこの間違いをしないようにイエス様があえてそのようにお話しくださったんですね。でも今日の話はもちろん、このまだイエス様を信じていないこの人の話ですが、ここにちょっとですね、まあ、戻りますけど、ちょっと最後の方戻りますけれども、ちょっとここで考えたいのは、キリストに従うことを私たちも選ぶべきです。クリスチャンとしてですね。この人の場合はですね、富を愛してました。まあ、イエス様より富を愛してました。さっきも言ったように、富そのものが問題ではないんです。何を愛するかが問題です。ですから私たちはこの富にしろ他のものにしろイエス様よりもそれを愛したならば、これこそ問題になるわけですね。ですから今日のお話ではキリストより富を選んだものということなんですが、まあそれはキリストより丸々を選んだ人、何でもこうそこにはめることはできますね。でそれは同じく残念なことです。私たちがすなわちクリスチャンでありながらキリストよりも他のものや他の人でもいいんですが愛しているとすれば、それは私たちとキリストとの関係を邪魔し罪ですから、それによって私たちの喜びが半減するわけですね。喜びが少なくなりますね。私たちは本当にこの何かこうキリストとの関係より大事に思うとしたらば、これは罪であり悲しみをもたらすんです。まあ、この人も悲しんで去っていったんですが、私たちももしキリストより他を取るとすれば罪であり悲しみをの結果が伴うわけですね。まあ、こう日本では特に和をね大事にしますね。和を大事にします。人の意見や周りの人のこう顔色やそういうものをよく大事にします。これはもうとてもいい面もありながら、もしそれはキリストより優先されるとすれば、すなわち主のために生きるよりも主のためにこれこれをするよりも皆さんと仲良くできることを優先しているとすれば、これも罪であり本当に残念な結果で私たちに悲しみをもたらしますね。ですからこの今日のお話はもちろん中心はこの救いですが、でもクリスチャンのありよう、すなわち私たちがこれから神様と共に歩むことについても触れてますね。さあこういうように彼は残念がって去っていったんですが、その続きもありますね。24節ですが、イエスは彼を見てこう言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るより ラクダが針の穴を通られる方が最も優しい。これを聞いた人々が言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。まあこのようにですね、この人が天国に行かないのであれば、一体誰が行けるのかというふうに周りのですね弟子たちがびっくりして聞くんですね。それでは誰が救われることができるでしょうかというねことです。ちょっとここを説明しないといけないかもしれませんね。まあ弟子たちはイエス様がですね、この裕福なものが天国に入ることはなんと難しいでしょうと言った時に、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がもっと優しいと言った時に、弟子たちはびっくり仰天なんですね。え？何？どうして？とこういうふうになるんです。というのもですね、当時のユダヤ人は富というのは神様の祝福の証だと考えてましたから、ですから、飛んでいる人、お金持ちの人こそですね、神様に好かれてる、喜ばれてる、まあ、こんなふうに考えていたんですね。ですから、そのように、本当にこの人は、まあ、真剣に、まあ、いわばこう、純粋にイエス様に質問したり、まあ、彼の生き様も悪くはないですし、まあ、飛んでいますから、いや、この人が天国に行けないんなら、一体誰が行けるのかと、こういうふうにですね、彼はびっくりするんですね。まあ、今日、私たちはちょっと違うかもしれませんね。富というものに対してそう考えないかもしれませんが、でも、同じように、この真面目な立派な人こそね、まあ、一般的ですよ。一般的な、一般世間の中でね、こう普通考えると、まあ、こういう方は天国に行けるだろうと考えられているんですね。だからそういう真面目な立派な、いわば立派な人がですね、もし天国に行けないなら一体じゃあ誰が行けるのかというふうにね、まあ、びっくり仰天、今日も同じような、ね、ことがあると思います。でもイエス様はそれについて何とおっしゃるんですかね。27節ですね。イエスを言われた人にはできないことが神にはできるのです。結局イエス様は言わんとしていることはですね、この神様を別としたら誰も天国に行けないんだよっていうことを言いたいんです。神様抜きには一人も行けませんよっていう話なんですね。だから人間には不可能、確かですね、不可能なんだけど神様に可能なんだ。神様の御助けなしには、神様を抜きには誰一人天国には行けませんよというようなことをイエス様がここで言っておられるんですね。神様がこの天国への道を備えてくださったんです。人を救う道、すなわち神様がそのご自分の一人子イエス様をお使わしくださって、この十字架にかかられ、そのことによって私たちは天国に行けるんです。神様抜きには天国への道はありません。不可能なんです。どんなに立派でもですね、真面目でも素晴らしいなと思えてもそれはできない、そういうことをイエス様言ってるんですね。結局永遠の命は神様からの賜物ですね。ちょっとローマ人への手紙の6章ですね、23節を見ますと、まあ、ここよく時には見ますけれども、6章の23節ですね。罪から来る報酬は死です。結局私たちはみんな罪人ですから、本来ならば死、神様から追放されることしか期待できない。本来ならば人間にはこう天国に行くのが不可能ですが、しかしこの続きがありまして、しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。この主イエス様が神様からのプレゼントで、 その主イエス様によって私たちに与えられるのが永遠の命なんです。人間には不可能でも神には可能、神様抜きには、神様を別としたならば私たちは誰一人ですね、天国には行けない。だからこそイエス様が、まあ、この、 ルカの18章はもうそろそろイエス様がね十字架にかかられるそういう時期ですが、イエス様がまさしくそのために十字架にかかられ、私たちの罪の裁きを代わりに受けてくださり、そしてそのことを通して私たちに神様が永遠の命を与えてくださるんですね。そういう意味では本当に今日も変わらないんです。イエス様はこの役人に一つの足りないですよとおっしゃった時に、ご自分の罪に目覚めさせようとしておられるんです。確かに表面上立派な人です。でもその心に潜む罪がありました。それは神様よりも富を愛していること、それは人々よりも周りの隣人よりも富を愛していること。でその罪を気づかせようとして、もう一つ足りませんよと言ったんですね。私たちも、まあ、一見立派な真面目な生き方をしたとしてもですね、全て心には罪いっぱいです。そこでこのイエス様を本当にイエス様の前に謙遜に自分の罪を認め、救い主として信じるなら、まあ、本来私たちには天国永遠の命の道は不可能ですが、人間にはできないことが神にはできるのです。神様がその道を備えたので、私たちはそれを信じるなら本当に永遠の命をいただけるんです。まあ、今日はですね、この残念な話でしたね。この方は真剣に真面目にイエス様に質問します。どうすれば永遠の命を自分のものとして受けられますかと聞いています。でそこに対してですね、イエス様がお答えしますと、結局最終的には富の方を取ってしまった、キリストよりも富を選んだ、残念な結果を見ましたね。彼は悲しみながら去っていった。その悲しみはただその時の悲しみではなく、永遠に続く悲しみですね。本当に残念なことです。もちろんそういうふうにする必要もないです。彼はむしろ自分の罪を認めて主イエス様を信じたら、罪許され、神のことされ、永遠の命に預かるわけですね。でもどうでしょうか、兄弟姉妹、私たちもいかがでしょうか。キリストよりも〇〇を選んでしまう、そういうこともしばしばあるかもしれませんね。でそういうイエス様に従うっていうことは、いずれの場合もですね、この富に限りませんよいずれの場合も丸々ね、何だっていいんですけど、を選ぶのではなくて、絶えずキリストを優先するというね、こういうようなことを私たちに問われているんですね。ですから本当にイエス様に従うには、そのような心の持ち方が大事ですね。もしも私たちはイエス様よりも丸々何でもいいんですよ、これを取りました、選びました、それはじゃあ何を表すかというと、間違った価値観だけではなくて、それは心に潜む、すなわちこのもの、あのもの、この人、あの人、いろんなね、その丸々何でもいいんですよ、それがイエス様より大事なんだっていうふうに、すなわち私たちの心の愛、何を愛するかのね、現れであり、それこそが罪の本当に基盤であり、それこそが私たちを悲しみの、その原因になるわけですね。彼も悲しんで去っていったんですが、まあ、私たちは本当にイエス様に従うことは喜ばしいことなんですが、そのようにイエス様よりも他を選んでしまうとね、残念な結果になるわけです。ぜひ私たちも本当にいろいろ弱さもありながら、その弱さを素直に認めて、 主どうか助けてください。本当に主を優先した生き方ができるように助けてください、ね、私たちもそう祈るべきです。最後に祈りたいと思います。愛する天皇父様、今日はこの役人の裕福の役人の話を見ました。本当にキリストよりも富を選んでしまった。しかし私たちもしばしば富とは限りませんが、キリストよりも何々まるまる他のものでも選んでしまうことがあります。そういうことに気づかされる時に素直にそれを罪として認め、主に立ち返り悔い改め、そして主をまた優先した心の持ち方、生き方ができますようにどうか導いてください。まだイエス様を信じておられない方も今日おいでであれば、その必要をまた覚えて救いに導かれますように、兄弟姉妹も本当にこの、さらに主を優先する生き方をのことを思い覚え、そのように歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。